先週こういう説明した。4つの福音書というものはイエス・キリストの姿を4つの異なった角度から見て書き表しているものだということを言いました。そして4つの福音書から推測できることは、イエスと共に伝道していた12使徒たちは、もう後ほどこれ11人に減りましたけれども、その11人はイエスがどのような目的で十字架にかからなければいけなかったのか、その理由がはっきりと理解をできていなかった。イエス様が十字架の死からよみがえって40日の間、弟子たちにいろんなことを教え、そしてペンテコステの日に、十字架のよみがえりから50日目に、聖霊のバプテズマを受けるようになってから、弟子たちの方では、イエスがどのような目的で十字架で死んだのかという理由が理解できるようになったのです。イエス様が十字架にかかり、その後墓からよみがえるまでの期間というものは一体どのようなことが起きていたのか、そのことは今日の私たちの生活にとってどのような意味を持つのかということに関しては4つの福音書には書かれておりません。ポーロが書いた手紙の中、隠されている奥義、まあ、原本では隠された奥義と訳されていますけれども、それでもって私たちに教えている。だから一体この間、十字架にかけられてから週の初めの日の朝早くと呼ばれている時、墓のよみがえるまでの間、どういうことが起こったのかということは、私たち自身、まあ、言うとこの教会でもって礼拝でも聖書講座でも今まであまり深く調べておりませんでした。だからこれを調べて、そこで教えているもの、十字架で達成しているものを私たちが毎日の生活に実際に活用するようにしなければいけないものなんです。今日からその勉強に入りたいんですが、それ前にですね、もう一つだけ私たちがしっかりと理解をしていないといけない話題があります。この話題が理解できたときに初めてイエス様が十字架で何を達成したのか、十字架での死の後よみがえるまで何をしたのかということについての理解ができるようになってくる。だから今日は十字架の死の後、そして週の初めの日の朝によみがえるまでの間、どういうことが起きたのかということに関しての勉強に入る前にこういう話題を取り上げたいと思う。どういうのかというと、罪という言葉の意味なんです。罪という言葉がどのような意味を持つのかということを神様の言葉で理解することによって、十字架での死の3日間どういうことが起きたのかということも理解できるようになってきます。罪という言葉の意味を勉強していきたいと思う。この言葉はですね、皆さんが新約聖書で勉強を始めますと、そしてそこに書かれている言葉を意味の上から考えていくと、大変に矛盾しているものがあるように思えることがたくさん聖書で出てきます。残念なことに多くのクリスチャンが、そしてクリスチャンでない人が罪という言葉の意味をはっきりと理解をしていないままで罪という言葉を使っているんです。どういう点で矛盾があるのか、聖書からですね、まず調べてみたいと思う。一番最初にロマ書の14章を開けていただきましょう。それで一番最後の節、23節、ロマ書の14章の23節では罪という言葉をこのように使っている。23節の一番最後のところだけ言いますと、こう書いてあります。信仰から出ていないことは皆罪です。信仰というものは何かというとですね、これは神様の言葉というものを信じて、神様の言葉で書かれている通りの行動を取る、これが聖書で教えている信仰です。で、ここでは信仰から出ていないことは皆全部罪だと言ってる。 そうしてくると神様の言葉で教えているもの、神様の言葉を信じてその通りの行動に出ないということは全部神様に対して罪を犯していると解釈をいたしますと。これははっきりと言うと私たち全部が罪を犯していることになってしまう。なぜかというとですね、信仰でもって行動を取るというのはなかなかに難しいということになってくる。で、信仰で行動が取れない、だから罪を犯した、だからその罪は謝る。これはヨハネ第一の手紙の一章の9節で、謝れば許してくれるというから謝る、許してもらう。ところがそのすぐ後で信仰の行動に出ることができない、だからまた罪を犯してしまうというふうな解釈がなされてきます。信仰から出ていないことは皆罪です。罪という言葉はですね、どのように解釈するかでもってまずこれが矛盾点の一つになる。二つ目の矛盾点にいきましょう。ルカの福音書の5章を開けていただきます。ルカの福音書の5章の17節からこういう出来事がある。そこの中で罪という言葉が出てきている。これもですね、矛盾しているような解釈をしてしまう。ルカ伝の5章では17節からこういう出来事が書かれています。ある日のことイエスが教えておられると、パリサイ人と律法の教師たちもそこに座っていた。彼らはガリラヤとユダヤとのすべての村々やエルサレムから来ていた。イエスは死の道からをもって病気を治しておられた。するとそこに男たちが中風を患っている人を床のまま運んできた。そして何とかして家の中に運び込み、イエスの前に置こうとしていた。しかし大勢人がいて、どうにも病人を運び込む方法が見つからないので、屋上に登って屋根の瓦を剥がし、そこから彼の寝床をちょうど人々の真ん中のイエスの前に吊り下ろした。彼らの信仰を見てイエスは、友よ、あなたの罪は許されましたと言われた。ところが律法学者、パリサイ人たちは理屈を言い始めた。神を汚すことを言うこの人は一体何者だ。神の他に誰が罪を許すことができよう。その理屈を見ないっておられたイエスは彼らに言われた。なぜ心の中でそんな理屈を言っているのか。あなたの罪は許されたというのと、起きて歩けというのとどちらが優しいか。人の子が地上で罪を許す権威を持っているということをあなた方に悟らせるためにと言って、中風の人にあなたに命じる、起きなさい、寝床を畳んで家に帰りなさいと言われた。すると彼は立ちどころに人々の前で立ち上がり、寝ていた床を畳んで髪をあがめながら自分の家に帰った。人々は皆ひどく驚き、髪をあがめ、恐れに満たされて、私たちは今日驚くべきことを見たと言った、と書かれている。矛盾点がこういう点です。中風の男に向かって、イエス様は病気を癒す前に、あなたの罪は許された。20節です。と言ってます。どんな罪だったのか。この中風の男が自分の罪を悔い改める前にイエス様は罪を許したと言ってる。なぜ悔い改める前に罪が許されたとイエス様言っちゃったのか。で、23節に行きますと、あなたの罪は許されたというのと、起きて歩けというのとどちらが優しいか。罪を許すということと起きて歩けというのとどっちが楽か、簡単にできるか。まあ、20節から判断をいたしますと、あなたの罪を許すという方が優しいということになってきます。それで24節、人の子が地上で罪を許す権威を持っているということをあなた方に悟らせるためにと言って、イエス様がいろんな動きをしている。この24節の解釈をですね、多く、まあ、解説書その他では、イエス様は神の子である、神の子だから罪を許すことができるという説明に持っていきます。そしてその説明の裏付けとして21節を出してくる。神の他に誰が罪を許すことができようか。ところがですよ、21節はこれは律法学者パリサイ人たちが言った言葉なんです。神様の教えではありません。けれどもこの24節の言葉を、人の子が地上で罪を許す権威を持っている、 という言葉を、イエス様は神の子だから罪を許すことができたという説明に持っていってしまう。もしもですよ、この説明を24節での説明をそのように受け取りますと、イエス様は神の子だから人の罪を許すことができたんだという説明を受け入れてしまうと、困ったことができてくる。同じ福音書の中でですね、非常に矛盾した言葉が出てきてしまうんです。マルコの、失礼しました、マタイの16章を開けていただきましょう。マタイの16章を開けていただきますと、イエス様の口からこういうことが教えられている。マタイの福音書の16章の16節を見ていただきますと、シモン・ペテロが答えて言った、あなたは生ける神の御子、キリストです。だからキリストは神の子としてのいろんな行動を取ったと我々は考える。するとイエスは彼に答えて言われた。バリオナ・シモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかに示したのは人間ではなく、天にいます私の父です。18節。では、私もあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの岩の上に、ペトラの上に私の教会を建てます。ハデスの門もそれには打ち勝てません。19節。私はあなたに天の御国の鍵をあげます。何でもあなたが地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており、あなたが地上で解くなら、それは天においても解かれています。もしもイエス様だけが神の子として罪を許すことができるとしたらば、ペテロに向かって何と言ったか。あなたが地上で禁じるものは天でも禁じる。あなたが地上で許すものは地上、天でも許すと言っている。これはペテロだけではありません。マタイの18章の18節に言っていただけると、弟子たち全体に向かって今度は言っている。誠にあなた方に告げます。何でもあなた方が地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており、あなた方が地上で解くなら、それは天においても解かれている。ヨハネの福音書の20章に行っていただきましょう。ヨハネの20章というのは、これはイエス様が十字架の死から蘇った後の出来事です。それの23節。イエス様は弟子たちにこう言っております。ヨハネの20章の23節。あなた方が誰かの罪を許すなら、その人の罪は許され。あなた方が誰かの罪をそのまま罪として残すなら、それはそのまま残ります。とすると、あなたの罪は許されたとイエス様が言った言葉は、神の子だから許せたんだ。人間にはできないことと言ったとしたら、今のここで矛盾が出てくる。矛盾点の3つ目に行きましょう。ヨハネの福音書の5章を開けていただきます。5章の1節から、ヨハネの5章の1節から読みましょう。罪という言葉でもって、私たちが今まで解釈をしていたような解釈をすると、矛盾点が3番目としてこういうのが出てくる。ヨハネの5章の1節から読みます。その後ユダヤ人の祭りがあって、イエスはエルサレムに登られた。さてエルサレムには羊の門の近くに、ヘブル語でベテスタと呼ばれる池があって、5つの回廊がついていた。その中に大勢の病人、盲人、足ない、痩せ、衰えた者が伏せていた。そこに38年もの間、失礼しました、その間に3節の残りがある。彼らは水の動くのを待っていた。主の使いが時々この池に降りてきて水を動かすのであるが、水が動かされた後で最初に入った者は、どのような病気にかかっているものでも癒されたからである。そこに38年もの間、病気にかかっている人がいた。イエスは彼が伏せているのを見、それがもう長い間のことなのを知って彼に言われた。よくなりたいか。病人は答えた。主よ、私には水がかき回されたとき、池の中に私を入れてくれる人がいません。行きかけるともう他の人が先に降りてくるのです。イエスは彼に言われた。起きて床を取り上げて歩きなさい。するとその人はすぐに治って床を取り上げて歩き出した。ところがその日は安息日であった。そこでユダヤ人たちはその癒された人に言った。今日は安息日だ。床を取り上げてはいけない。しかしその人は彼らに答えた。 私を治してくださった方が床を取り上げて歩けと言われたのです。彼らは尋ねた。取り上げて歩けと言った人は誰だ。しかし癒された人はそれが誰であるか知らなかった。人が大勢そこにいる間にイエスは立ち去られたからである。その後イエスは宮の中で彼を見つけて言われた。見なさい、あなたは良くなった。もう罪を犯してはなりません。そうでないともっと悪いことがあなたの身に起こるから。38年も病気で寝ている男に対して、この男はどういう罪を犯したからそうなったのか、どんな罪で病気になったのか、これに対してイエス様の方は、起きて床を取り上げて歩けと8節で命令している。するとその人はすぐに治って床を取り上げて歩き出した。もしもこの男が、38年病気の男が、罪、神様に対する罪というもので病気になっていたとしたらば、イエス様はこの男にその罪の悔い改めをさせている前に床を取り上げて家に帰れと命令しちゃってる。そうしておいて14節では、もう罪を犯してはなりません、これから罪を犯すなよと言ってる。まるでですね、ここから受けてしまう感じというものは、罪を犯したがゆえに病気になった、38年間今良くなった、今度罪を犯したらもっと悪いことが起きる、38年よりもっと長い間苦しまなきゃいけないというような感じを受けてしまう。もしもこの男が神様に罪を犯したために病気になったとしたらば、そして38年もの間苦しんでいたとしたらば、その罪を神様に謝る前に、悔い改めをする前にイエス様はこの男を癒しちゃっているということになる。これ正しいことかどうか。もしもこの男が神様に罪を犯したがゆえに病気になったとしたらば、そして38年もの間苦しんでいたんだとしたらば、そしてイエス様によって癒されたんだとしたら、この男は二度と神様に向かって罪を犯すようなことをするかどうか考えてみてほしいと思うんです。としたらば、なんで14節でイエス様はこんなことを言わなきゃいけなかったの。あなたは良くなった、もう罪を犯してはならない、そうでないともっと悪いことがあなたの身に起こる。こういうような点を、矛盾点を考え合わせていきますと、罪という言葉の意味を従来のような解釈をしてしまうと、神様に対しての罪という解釈をしてしまうと、何か違った解釈をしているのではないかと考えざるを得なくなる。罪という言葉から来るものを、神様に対して罪という解釈をしてはいけないんじゃないか、別な解釈をしなきゃいけないんじゃないかという感じが出てくると思うんです。もう一つ例を出しましょう。矛盾点の4つ目に行きます。ヨハネの福音書の9章を開けていただきます。ヨハネの福音書の9章の1節から読んでみましょう。またイエスは道の途中で生まれつきの盲人を見られた。弟子たちは彼についてイエスに質問していった。先生、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか、この人ですか、その両親ですか。イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく、両親でもありません。神の技がこの人に現れるためです。私たちは私を使わした方の技を昼の間に行わなければなりません。誰も働くことのできない夜が来ます。私が世にいる間、私は世の光です。イエスはこう言ってから地面に椿をして、その椿で泥を作られた。そしてその泥を盲人の目に塗って言われた。行ってシロアムの池で洗いなさい。そこで彼は行って洗った。すると見えるようになって帰って行った。実はここにはちょっと誤訳あるんですけれども、誤訳の点は後ほど指摘しましょう。先生、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか、この目倉の人が罪を犯したからか、それともこの両親が罪を犯したからこの子供が目倉なのか。それに対してイエス様は、この人の罪でもない、両親の罪でもないと言ってる。 そうすると質問は、じゃあどういう理由でこの男は目くらになっているのか。多くがですね、その理由として、説明としてこの3節の残りを取り上げます。神の技がこの人に現れるためです。神様が神様の力を出そうとして、どれほど力を持っているのか示そうとして、どれほど愛があるのかを人々に示そうとして、この男をわざと目くらにしておいた。そして神様が力を表した、目を開けたという説明いたします。はっきり言いましょう。罪という言葉に対しての解釈が違うのが一つと、もう一つは神様に対して冒涜です。どこの親父さんが、父親が子供をどれほど大切に思っているか、どれほど愛しているかを示すために、自分の子供の手を折っておいて、足の骨をくじいて歩けないようにしておいて、接骨院に連れて行って看病して癒してやる、そして愛を示すってバカがいるか。これと同じことを聖書で書かれているものから解釈をしようとしている教会がたくさんある。だからこういうことからですね、考えていきますと、罪という言葉の意味を従来の解釈から別なものに変えないといけなくなってくるんです。イエス・キリストが十字架で死んだのは私たちの罪を取り除くためであると言われている言葉も、十字架で死んだのは私たちが持っている神様に対しての罪を取り除いてくれるためという意味だけに解釈をしてはいけないということになってくる。結論から先に言いましょう。じゃあ罪というのは何なのか、聖書でどのように教えているのか。先週も説明した4つの福音書で書かれているものに対して、その解釈はポーロの手紙の中から見つけなければいけないと言いました。コロサイ書の一章を開けていただきましょう。コロサイ書の一章の9節から読んでみましょう。こういうことが書かれています。まあ、実は1節から読みたいんですけど、後ほど戻ります。9節から読みます。こういうわけで私たちはこのことを聞いた日から絶えずあなた方のために祈り求めています。どうかあなた方があらゆる霊的な知恵と理解力によって神の御心に関する真の知識に満たされますように。また主にかなった歩みをして、あらゆる点で主に喜ばれ、あらゆる善行のうちに身を結び、神を知る知恵を知識を増し加えられますように。また神の栄光ある権能に従い、あらゆる力を持って強くされて、忍耐と寛容を尽くし、また光の中にある聖徒の相続分に預かる資格を私たちに与えてくださった父なる神に喜びを持って感謝を捧げることができますように。神は私たちを暗闇の圧政から救い出して、愛する御子のご支配の中に移してくださいました。この御子のうちにあって私たちは贖い、すなわち罪の許しを得ています。まあ、この言葉の前にですね、コロサイ書の1章の2節を見ていただけると、このコロサイ人への手紙はコロサイにいる生徒たちで、キリストにある忠実な兄弟たちへと書かれている。イエス様を主として生まれ変わりをしている人に向かって書いた内容がこの手紙です。そしてポーロが何と教えたか、14節、この御子のうちにあって、イエス様にあって、私たちは贖い、すなわち罪の許しを得ています。生まれ変わりをしているもの全部に通用いたします。罪の許しを得ている。13節では、愛する御子のイエス様の支配の中に移してある。だから言い方を変えますと、生まれ変わりをした者は、イエス様を主としている者は、イエス様にあって罪の贖い、許しを受けている、罪の中にはいないということになる。まだ罪という言葉はまだ定義をしていないんですよ。どういう言葉の意味ということはまだ言っていません。もう少しで言いましょう。13節、今一度見ていただきましょう。神は私たちを暗闇の圧政から救い出した。神様が 暗闇の圧政から私たちを救い出してくれている。これを全部ひっくるめるとどういうことになるか。生まれ変わりをしている者、イエス様を主としている者は罪の贖いを受けている。罪の中にはいない。暗闇の圧政から神様が救い出した。暗闇の圧政というのはサタンの支配、サタンを主とする生活です。それから救い出されているということになると、罪という言葉は罪から逃れて、しかもサタンの支配の中にいないということはですね、罪という言葉は何になるか。サタンが支配をする中にいる、サタンに支配をされている、サタンを主としている生活を罪の中にいると言い直しをすることができる。実際にそういう解釈をして、今まで読んだ4つの福音書が正しく解釈できるかどうか、いくつか読んでみましょう。先にルカ伝の5章に戻っていただきたいと思います。罪という言葉はサタンの支配にいる、サタンを主としているという言葉で置き換えたときに正しい解釈になるかならないか言ってみたいと思う。ルカ伝の5章の18節を読んでみましょう。するとそこに男たちが中風を患っている人を床のまま運んできた。そして何とかして家の中に運び込み、イエスの前に置こうとしていた。しかし大勢の人がいて、どうにも病人を運び込む方法が見つからないので屋上に登って屋根の瓦を剥がし、そこから彼の寝床をちょうど人々の真ん中のイエスの前に吊り下ろした。20節、新しい言葉で言い直しをしますよ。彼らの信仰を見てイエスは、友よ、あなたの罪は許されましたと言われた。言い直しをしましょう。彼らの信仰を見てイエスは、友よ、あなたはサタンの支配から自由になっています。22節に行きましょう。21節はパリサイ人の言葉です。その理屈を見抜いておられたイエスは彼らに言われた。なぜ心の中でそんな理屈を言っているのか。あなたはサタンの支配から自由になっているというのと、起きて歩けというのと、どちらが優しいか。人の子が地上でサタンの支配から自由にしている、権利を持っているということをあなた方に知らせるためにと言って、中風の男にあなたに命じる、起きなさい、寝床を畳んで家に帰りなさいと言った。サタンの支配から自由になっているという事実を知らせるということと、中風という束縛、サタンの支配ですから自由になっているから起きて歩けるはずだというのと、どっちが優しいかとイエス様が言っているんです。人の子がイエス様は地上でサタンの束縛支配から自由にする権威を持っているということを人々に知らせるために、起きて歩けと命令している。25節いきましょう。すると彼は立ちどころに人々の前で立ち上がり、寝ていた床を畳んで髪をあがめながら自分の家に帰った。中風の男はこの事実を認識いたしました。サタンの支配から解放されている、だからサタンが持ってくる病気に支配されている必要がない、その通りの行動に出た。起きて歩いた。そしてサタンの支配から自由になっているということについて神を崇めた。矛盾しないでしょ。でヨハネの5章はどうなのか。ヨハネの福音書の5章に行きましょう。今一度1節から同じところ読んでいます。その後ユダヤ人の祭りがあって、イエスはエルサレムに登られた。さてエルサレムには羊の門の近くに、ヘブル語でベデスタと呼ばれる池があって、5つの回廊がついていた。その中に大勢の病人、盲人、足ない、痩せ衰えた者が伏せっていた。彼らは水の動くのを待っていた。主の使いが時々この家に池に降りてきて水を動かすのであるが、水が動かされた後で最初に入った者はどのような病気にかかっているものでも癒されたからである。そこに38年もの間病気にかかっている人がいた。イエスは彼が伏せっているのを見、それがもう長い間のことなのを知って彼に言われた。よくなりたいか。病人は答えた。主よ、私には水がかき回されたとき、池の中に私を入れてくれる人がいません。引っ掛けるともう他の人が先に降りていくのです。イエスは彼に言われた。起きて床を取り上げて歩きなさい。するとその人はすぐに治って床を取り上げて歩き出した。 ところがその日は安息日であった。そこでユダヤ人たちはその癒された人に言った。今日は安息日だ、床を取り上げてはいけない。しかしその人は彼に答えた。私を治してくださった方が床を取り上げて歩けと言われたんです。彼らは尋ねた。床を取り上げて歩けと言った人は誰だ。しかし癒された人はそれが誰であるかを知らなかった。人が大勢そこにいる間にイエスは立ち去られたからである。その後イエスは宮の中で彼を見つけて言われた。見なさい、あなたは良くなった。もう罪を犯してはいけません。あなたは良くなった。サタンの支配から自由になった。もう罪を犯してはいけない。サタンの支配に戻るようなことをするな。そしてそうでないと、つまり罪を犯すと言い方を変えたら、サタンの支配に入るということをしたらば、サタンの支配に戻るようなことをすれば、もっと悪いことが起こる。サタンがもっとひどいことを持ってくる。矛盾ないでしょ。ヨハネの今度は9章に行ってみましょう。またイエスは道の途中で生まれつきの盲人を見られた。弟子たちは彼についてイエスに質問していった。先生、彼が目くらに生まれついたのは誰が罪を犯したからですか。この人ですか、その両親ですか。イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく両親でもありません。神の技がこの人に現れるためです。今度はですね、この3節の正しい解釈をいたしましょう。私たちは私を使わした方の技を昼の間に行わなければなりません。誰も働くことのできない夜が来ます。私が世にいる間、私は世の光です。イエスはこう言ってから地面に椿をして、その椿で泥を作られた。そしてその泥を盲人の目に塗って言われた。行ってシロアムの池で洗いなさい。そこで彼は行って洗った。すると見えるようになって帰って行った。まず2節に行きましょう。誰が罪を犯したのか、誰がサタンの支配に入ったから目くらが生まれたのか、イエス様が言ってる。この人が自分からサタンの支配に入ったから目くらになったんではない。この人の両親がサタンの支配に入ったから目くらになったんではない。そしてですね、新改訳ではこう書いてある。神の技がこの人に現れるためです。この言葉はですね、実は残念ですけど、この訳は残念だけども、原本で意味しているものに忠実をに伝える訳ではないんです。原本での意味はどういうこと言ってるか。神の技がこの人の上に現れなければいけない、現れるためではないんです。現れなければいけない。そして目くらの目を開くようにしております。この3節での最後の言葉の訳が間違っているために、私たちがみんなおかしな考えを持ってしまう。神様が目くらにしておいて、そしてその目くらの目を開けたというふうな解釈をする。そうじゃない。神の技がこの人の上に現れなければいけないとイエス様は言ってるんです。これは原本で調べたからそうなんです。そして目くらの目を開けている。目くらがサタンの支配に入ったからではない。目くらの両親がサタンの支配に入ったから目くらが生まれたんでもないんです。いつから問題になっているのか。アダムが罪を犯した時代からこういう要素がもう入っちゃってる。サタンが誰からなしに誰かを選んでこういうふうな苦しみを持ってくるけれども、神様の方ではそれをなんとか解決しなきゃいけないと言ってるんです。罪という言葉についてもうちょっと言ってみましょう。ヨハネ第1の手紙の一章を開けていただきます。自分の罪を言い表すならという9節があるからですね、ヨハネ第1の手紙の1章の5節から読んでいってみましょう。神は光であって、神のうちには暗いところが少しもない。これが私たちがキリストから聞いてあなた方に伝える知らせです。もし私たちが神と交わりがあると言っていながら、しかも闇の中を歩んでいるなら、私たちは偽りを言っているのであって真理を行っていません。しかしもし神が光の中におられるように私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めます。 もし罪がないというなら、私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありません。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真理で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。もし罪を犯していないというなら、私たちは神を偽り者とするのです。神の御言葉は私たちのうちにはありません。私の子供たち、私がこれらのことを書き送るのは、あなた方が罪を犯さないようになるためです。もし誰かが罪を犯したなら、私たちの道の御前で弁護してくださる方があります。それは義なるイエス・キリストです。ここで言われているこの罪という言葉を、従来の意味から解釈をすると、これは完全に矛盾した訳になる。矛盾した意味にしか取れなくなります。けれども、罪という言葉を、サタンの支配に入っているという意味にとると、ここでのヨハネ第一の手紙一章でのこの教えがピタッと矛盾なしに出てくる。7節に行きましょう。しかしもし神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血はすべてのサタンの支配からあなたを解放します。8節、もし罪はないというなら、もしサタンに支配をされる生活をしていないというなら、神様に罪じゃないんですよ。サタンに支配をされている生活をしていないというなら、実は誰であってもサタンに支配され束縛される生活をしてしまいがちだからなんです。私たちは自分を欺いており真理がない。9節、もし私たちが自分の罪を言い表すなら、これも言い換えましょう。もし私たちがサタンの支配に入ってしまっていたという事実を神様に謝るなら、もう少し言い直しをしましょう。私たちの方でもってサタンに支配されることを許してしまったということを神様に謝るなら、神は信じて正しい方だから、そのサタンの支配にあなたが入ってしまったということを許してくれる。で、全ての悪から私たちを清めてくれる。もし罪を犯していないというなら、これは過去形ですよ。サタンの支配に入ったことがないというなら、サタンに支配されることを許すというようなことをしていなかったというのなら、私たちは神を偽り者とする。神の御言葉は私たちのうちにありません。それ昔はサタンの支配に入った生活をしていたからです。神様生まれ変わりをしても、知らず知らずの間にサタンに支配された行いをしちゃってる。感覚の上から来るもので動いてる。神の言葉で動いておりません。だからその点から、もし罪を犯していない、サタンの支配にされる生活を全然送ったことがないと言ったら、これは嘘になる。けれども、もし罪を犯したなら、これが2章の1節です。私たちには御父の御前で弁護してくださる方があります。もし私たちがサタンの支配に入ってしまったならば、イエス様がそこから抜けてるように動かしてくれる。罪を犯さないようになるため、サタンの支配に入らないようにするために、私たちに対してこのような教えをしているんだと言ってるんです。一番最初、矛盾したロマ書の14章に行ってみましょう。どういう解釈になるか。信仰から出ていないことは皆罪です。これを今一度分析をしてみましょう。罪という代わりにサタンの支配に入ると言い直しをしてみましょう。クリスチャンの生活は、信仰の生活というものは、神様の言葉、約束を信じて、その信じた通りの行動に出る生活なんです。だから信仰の生活での言い直しをいたしますと、どういうことになるか。神様に、イエス・キリストに支配をされている生活と言い直しをすることができる。でしょ？じゃあその信仰の生活を送らないということはどういうことになるか。信仰から出ていない、だから神様に支配される生活を送らないということはどうなるか。全部サタンの支配に入った生活に入るわけです。神様に支配されるか、サタンに支配されるか、どちらかしかない。だから信仰 から出ていないことは、神様に支配をされる生活をしていない、イエス様を主としてイエス様に支配をされる生活をしていないということは、全部サタンに支配をされている生活をしていることになる。矛盾ないでしょ。こういう観点から、イエス・キリストが十字架で死んだということがどういう意味を持つのか、よみがえりまでの3日の間どのようなことが起きているのかというのを聖書で調べていきたいわけなんです。まあ、余談になるけど、こういうことを今ですね、皆さんにお願いしておきましょう。よその教会はどうであろうと、少なくともこの教会に来ている皆さん一人一人は、誰に対しても、クリスチャンであろうとクリスチャンでなかろうと、あなたは罪人ですなどという言葉を言わないでほしい、態度に出さないでほしい。なぜか、罪人という言葉はですね、今私が喋った言葉の定義から言いますと、サタンに支配をされているという定義になる。あなたはサタンに支配された生活をしています。じゃあ、あんた自身どうなのか。昔は同じでしょ。その人自身がまだサタンの支配から抜け出ていないというだけのものなんです。あるいはサタンの支配から抜け出ることができるその道を知っていないから、今でもサタンに束縛をされ支配をされた生活を送っているだけなんです。私は救われている、あんたまだ救われていないといったことは絶対に言わないでほしい。あなたがした良い行いで救われるんではありません。神様からの恵みです。イエス様が自分を犠牲にして救いの道を開いてくださった。たまたまあなたはそれに乗っかっただけなんです。神様のイエス・キリストの努力、犠牲にあなたはただ乗りをしているようなものなんですよ。だからあなたが、私もそうなんですけれども、自分が救われているということに関して何一つ誇りになるようなプライドを持てるようなものは持っていないわけなんです。全部イエス様がしてくれた、それにただ乗りをしているだけなんですよ。だからそういう観点からですね、クリスチャンであろうとクリスチャンでなかろうと、私は救われている、あなたはまだ救われていない、あなたは罪人なのっていうような見下したような態度は絶対に取らないでいただきたい。残念な話、私たち自身がですね、まだ時々サタンに支配をされた生活を送っております。だから神様に謝らなきゃいけない。ヨハネ第一の手紙一章の9節が必要になる。そしてまた神様の支配、イエス様の支配にまた戻る。そして楽しい生活を送る。時にはまたサタンの支配に入ってしまう。また謝ってまた元に戻らなきゃいけない。私たちが知っているクリスチャンでない人というもの、その神様の方に戻れる道がないだけなんですよ。まだ知っていないだけなんです。だからその人を見下した時に、我々も時にはサタンの支配に入ってまた元に戻らせてもらう、許してもらってまた神様の支配の中に戻してもらえる。イエス様が全部してくれてるだけなんです。私たちが戻るんじゃない、イエス様が戻らせてくれるんです。そういう観点からですね、どうぞ、少なくともこの教会に来ている人は誰一人としてクリスチャンでない人に向かって、同じクリスチャンであっても、あの人は救われてない、あの人は罪人だというようなことは言わないでいただきたい。全てはイエス様にあって達成されているものです。だからそれをありがたく受け取らなきゃいけない。罪という言葉がですね、この意味がはっきりとこのような理解ができました。もちろん神様に対しても我々は罪を犯しているんですよ。アダムの時代から神様の命令に背いているんですから。けれども、その神様の命令に背いたこと自体がサタンの支配に入っていることですから、罪というものは全部はサタンの支配に入っているという意味に書き直しをすることができる。で、これを書き直しをいたしますと、イエス様が私たちを罪からあがなったという意味がどういう
ものを示しているのか分かっていただけると思う。生まれ変わりというのが一体何を示しているのか分かっていただけると思う。サタンに支配をされていたものから今度は愛する御子の支配の中に移るのが生まれ変わりなんです。だから生まれ変わりをしましたと言ってまだサタンに支配されていたんじゃ、実は生まれ変わりをしていないことになっちゃうんです。少なくともサタンの支配から縁切らなきゃいけない。たまには引きずられることがあるけれどまた戻んなきゃいけない。この道をイエス様が十字架で開いてくれたという解釈ができるようになりますと、罪という言葉の意味がはっきり分かるというだけでなくて、イエス様がじゃあその3日間って何をしたのかということについてもだんだんと理解ができてくる。もしその理解の中に今度はじゃあ聖書で特にポーロの手紙の中でどういうふうに教えているかというふうに調べていこうとしたときにはっきりとした姿が分かるようになるわけです。だからこういう点をですね、皆さんも考え始めていただきたい。残念な話、私たちはですね、罪という言葉がどうしても神様の前に何か悪いことをした、だからちっちゃくなってなきゃいけないというふうな感じを持ってしまう。サタンに支配をされる生活は全部神様に対しての罪になります。じゃあと言ってその罪の意識に入る必要があるか、だから抜けたらいいだけでしょ。抜け出る道は簡単なんです。イエス様を頼れば抜け出られるんです。だからそういう観点からですね、これから勉強していこうとする3日間、十字架での死の3日間、イエス様が何をしたのか、何を達成したのかという言葉の意味もこの観点から調べていきたいと思う。素晴らしいことが出てくると思うんです。まあ、出てくると思うというのは何かというと、私はまだ来週のこと全然調べていない、これから調べるわけですから、あとは来週に移りたいと思う。どうぞもしも皆様の中でですね、その罪という言葉に対して、神様に対して罪、あるいは私は罪人という意識をもし持っていたとしたら、子供って変えていただきたい。サタンに支配をされちゃしまった、だから抜け出てやろう、神様の方に戻ろうというだけでその罪は消えるんです。これがヨハネ第一の一章の9節なんです。それにその罪に伴ってサタンに支配されていることに伴っての全ての悪は全部そこで帳消しになる。だから戻ればいいだけなんです。戻って神様に、イエス様に支配をされる生活に入ればいい。それがイエスを主とするということなんです。主人とすることですから、イエス様の命令等に動こうとする。たまにはまたサタンのところに引きずられるかもしれない、ただまた戻ればいい。私たちもですね、残念な話、成長していくまでは、完全に成長しきるまでは、時にはサタンの支配にまた引きずり込まれることがあるけれど、また戻りさえすれば、神様に戻りさえすれば、神様からの祝福を受けられる、楽しい生活が保障されている、イエス様が全部罪の贖いをしてくれているから、神様は引き受けざるを得ないところまで行っている。これを理解できると罪の意識というのがなくなります。そういう観点からもう少し来週勉強していきたいと思います。お祈りいたします。天のお父様、あなたが一人子、我々の主であるイエス様をこの世に送り、苦しい思いをさせながらも十字架で死なせ、そしていろいろと私たちのために3日間達成してくださったこと、そしてその死からよみがえり、私たちのために今天で取りなしをしてくださっていること、心から感謝いたします。どうぞその3日間がどういうものであったのか、私たち自身も理解することができ、そしてその理解に基づいてイエス様に対してさらに感謝をすることができるようになり、それと同時にその3日間のイエス様の動きに基づいて私たちに何が与えられているのか、どういう生活をこれから送りよう、イエス様がそのような動きを取ってくださったのか、正しく理解をし、その理解したものに基づいての毎日の行動を取れるものと動くことができるよう、あなたがさらに私たち一人一人を導いてくださるよう、イエス様の名前でお願いいたします。そして全てを可能にしてくださってイエス様に心から感謝が捧げられるよう、賛美をすることができるよう、そしてありがたくその準備されているものを受け取れるものとなるよう、どうぞ私たちを一人一人導いてくださいますように、このような学びのひとときを与えられたことを感謝いたします。全てを達成してくださってイエス様、感謝いたします。感謝と賛美とこの祈りを主であるイエス様の名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。